音楽も終わったところで、今度は第3番目の本日のゲストである、今日ずっとやったのかな、取材をしてもらいの、この間も
収録してい
ただいて、ディグも収録していただいて、
井戸とか
井戸もね、いろいろ、そうですね、まあ、プロデューサーの私としてはちょっと井田さんといろんな話をね聞いてみたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、
じゃあ今日はあのせっかく取材に来ていただいたんで、
あ、ほんまに、うん、それだけちょっと、
そちらの方にも一言
ご紹介を今日はるばる、韓国から
違う、
これは前回の、サンテレビジョン、世界に羽ばたくサンテレビジョン、はい、ね、いや世界に羽ばたく兵庫県内です。今日は東京じゃなくて姫路からお越し、
はい、
あの、なんですか、
姫路に支社がありまして、
あ、そうなんですか、
はい、で姫路支社から、
うん、あ、そうですか、
管轄というのはやっぱり加古川とか
東番西番、東番西番、北番、
あ、北番、
はい、そうなんですか。で今日は、火災の市役所へ、
そうですね、午前中から
ちょっと言いにくいでしょうけど、け
火災の市役所へ。
なんか紛糾してました？
いや、もうあの市長ももう
やめたらね、
いや、もうクビになるのは分かってたので、はい、だから、まあ、次の市長選挙に向けて、
いや、その傍聴席の方からなんかヤジが飛んだりとか、そんなんなかったんかなと思って、
最初のうちはね、ヤジがあったりとか、それ、まあ、しっかりせよと、うん、まあ、お叱りの言葉とか、まあ、市長の支援者の方は、そんなことあらへんと、市長は立派やとかいうその声はありましたけども、まあ、粛々と進行して。うん、大した混乱もなく、
あ、そうですか、
はい、
う
ん、閉会しましたけど、
ちょっと混ぜてきたよ、
混ぜ
てきたよ、混ぜてきたよ、混ぜてきたよ。サンテレビさんをあのご紹介したんですけども、お名前を自己紹介、
報道部で今姫路エリアを担当してます井田と申します。よろしくお願いします。
お願いします。でもう一人お越しなんですけれども、
カメラのアシスタントの向山です。
私がプロデューサーの森下家ですね。
あ、違う、悪徳プロデューサー、
そう、エルマック顔してで、その今日はついでにこっちを
ついでに
といいますか、サンテレビは毎日、月曜日から金曜日まで夕方の5時に、ニュースシグナルという45分のニュース番組を放送してるんですが、はい、それの毎週火曜日が、はい、いわゆる防災震災をテーマに、7分から8分ぐらいの特集のコーナーを持っておりまして、でその中で加古川のグリーンシティを、はい、の、まあ、防災会を、はい、ぜひニュースの方で取り上げさせていただきたいと思いまして、はい、今回取材にお伺いしました。
これあの、まあ、防災の話なんかもう2年ほどしたらなんか悪いこと出てきてこいつらやっていうふうに報道するためのうちへフィルム持ってますよってそこに
あのサンテレビはちっちゃい会社なんでそこまで余裕がないけど
いや本当ありがとうございます、
ありがとうございます。
いやもう我々っていうのはやっぱりあのさっきも言ってたんですけど、伝えれる能力っていうのはもう一般人なんで、もうホームページ上でしか外向きにはないんですよね。で神戸新聞さんが取り上げていただいたり、今日のようにこうサンテレビさんが取り上げていただけるっていうことで、もう本当に僕らの真剣な部分の話で、その昨日も日本水大賞のデータを作ってる途中で、筑田さんも言ってくれた助かる命を助けたいっていう部分なんですね。阪神淡路の時でもやっぱり6000人以上の方々がお亡くなりになって、なんでやって追求していったら、それはそれぞれここに6000いく通りのお亡くなりの形があると思うんです。僕としてはこう一塊で亡くなったということは僕は取ってなくて、その僕自身はそのお一人お一人いろんな亡くなり方がそれだけの6000何通りが一瞬にして起こったんだろうと思うんですね。その何通りかっていうのはひょっとしたら我々がこうやって伝えていくことで、その何通りもが全部こう消していける部分があって、次大きな地震が来た時に、 一人でもその無駄に、僕は無駄にって言うたら失礼かもしれない、無駄な死がなくなるんじゃないかと思ってこういう活動をやって、バカなことも交えながら、継続するためにお酒もちょっと飲みながらのんびりとやって、で、まあ、今日こういうサンテレビさん来ていただけたら非常にね、
そうですね、
嬉しいですよね、
うんうん、あのサンテレビとしてもですね、まあ、いわゆる阪神・淡路大震災を、まあ、唯一被災した放送局ということで、でね、まあ、全国のマスメディアにも取り上げていただいて、いまあ、未だに、まあ、12年経つんですけれども、その社内全体としてもその震災を風化させない、うん、で震災を教訓に防災意識を高めようというふうなのが、まあ、いわゆる社訓としてといいますか、まあ、その会社の風土として残ってますんで、いわゆるマスメディアが取り上げられることと、いわゆるこういう小さい草の根的な活動によって、うんうんうん、それこそ助かる命が一人でも多く助かるんでしたら、もうどういうような協力でもさせていただきたいと思いますし、うんうん、ありがたいと思っております。
いや、これからいろいろお助けいただかないといけないことがあるかもしれませんからね、またよろしくお願いいたします。
いや、こちらこそよろしくお願いします。
いや、もうそれも帰りながらもう絶対行かんとこなって2人でずっと立たされてるもんかわいそうやね。いやいや、いつも偉そうにしてるんでしょ。
ほらほら、
え、違うの、
誰に話してるの。いやいや、もう怖いわ、もう。
こうやって井田さんもやっぱり地震経験されて、
はい、もちろん、
でそれはもうご自宅にいらっしゃって、
そうですね、妻の自宅に、
妻に、
まあ、妻、あの当時の、グリーン、野球場、
あ、グリーンスタジアム、妙谷の方ですか、
だったんで、うちのマージャンを持ってたし、スタジアム、グリーンスタジアム、
名前貸してるからい
い、名前貸してる
だから、まあ、家の中の食器が壊れたぐらいで、はいはい、まあ、
うん、あ、そんなもんだったんですか。
はい、だからそのまんま朝起きて、うん、嫁さんには水と食料だけは確保しとけって出て行ったきり2日ぐらいは足りなかった、
うん、僕らでもあの時テレビをつけたのはやっぱりサンテレビさんをまずつけましたね。
何もやってなかったでしょ。
何もやってなかった、うん、でそれからどれぐらい経って帰ったか、一番最初に細かな報道が始まったのはサンテレビさんじゃなかったですかね。
そうですね、8時16分に一番最初の
放送、ね、
放送が始まって、で初日はいわゆる、まあ、被災状況というか、うん、普通のニュースと同じようなことをやったんですけども、はい、2日目からはもうそのいわゆる震災のニュースをするんじゃなくて、いわゆるライフラインを、うんうん、はい、ね、もうずっとやっていこうと、はい、だから、まあ、社員ほとんどが神戸の人間だったんで、うん、はい、だから自分が欲しい情報は、うん、他の被災した人にも欲しいだろうと、はい、だから水はどこ行ったらありますとか、はい、お風呂はどこのお風呂が空いてますとか、もうそういうふうな細かいマクロ的なことを中心に約2週間ぐらい、
そうですね、なんか他の番組とちょっと違うような形で報道されてましたよね、うん、
はい、
うん、
初日だけですかね、日とか家とかビルとか潰れてるのは、あとは一切そんな映像は流してない。
最近取材行かれてて、やっぱり行った先々で それぞれのところの温度差の違いとかってい
う
のは多分あると思うんですけど、
はい、そうですね、
受け取り方の違いとかね、はいはい、
だからもうやっぱり当事者は忘れることはまずないと思いますし、うんうん、まあ、近い人間も忘れることないと思うんですけども、うん、やっぱりどうしても他人事になりつつあるし、うん、でましてや12年も経つと、うん、もう震災のことを忘れてる人、うん、だから次今、まあ、問題になってるのは山崎断層が、うん、はい、うん、いつ起こってもおかしくないと言われてるんですけども、はい、やっぱり神戸があったから当分は大丈夫やろと、はい、僕が生きてる限りは自信はないんちゃうかというふうになんか変に思ってるんで最近ね、ちょっと怖いかなと
思う、うん、いや神戸の地震でも誰も言わなかった、怒らないと思ってたってずっと言われてるけれども、 1974年同じことを僕言うんですけどにその神戸で地震来ますよって報道されたにもかかわらず、はい、スーッと消えてしまったっていうのが一番致命傷ですよね。
それはあのサンテレビなんです
よ、うん、取り上げられたのね。そうですね、
神戸の地震が来るかというようなテーマでやったんですけども、うんうん、まあ
大反響でバッシングを受けて
可能性はあるけどもというなんで、うん、そういうニュアンスで終わってしまったんで、うん、まあ忸怩たる思いは、うん、当時の人間としてはやっぱり持ってるみたいですね。はい、ね、
あとあの最近ねあのそういうあのテレビ局とかそういうところで、あの緊急地震速報でそのピーハーを受けてで、何秒後に地震が来ますよとかっていうような、報道をやろうとしてるじゃないですか。
はいはいはい、
あのまあ気象庁が基本になってやってるんですけど、それをそういう報道番組なんかでもそういうピーハーを受けると画面を切り替えて地震が来ますとかっていう、サンテレビさんの方の取り組みとしてはそこら辺は
今ですね、まあ2011年にいわゆるデジタル、うん、テレビがデジタル化になりますんで、うん、いわゆるまあ L 字型のテレビの画面の中の L 字型にはいわゆるその地震が来た場合画面が変わって放送するような考えもあるらしいですし、まあ、あとホームページとかいわゆる携帯のサンテレビのサイトに登録していただくといわゆる、まあ、そこまでメールとかの配信じゃなくていわゆるそのホームページ上に、まあ、地震の速報みたいなのが出るというふうな感じで、まだそこまで個人向けにはいわゆる対個人にはちょっと難しい部分もまだありますよね。
会社として動くんでね、
まあね、
行政はね、みたいに、うん、まあ、なんぼ多いとはいえ、所詮、ね、2000人ぐらいの、600件ぐらいの話を対象にする世界とはまた違う世界をお持ちなんで、うんね、まあ、大変とは思いますけど、うん、でも、ある意味その、そこが動けばというところもあるんだね、
うん、
そこがなんか画期的に動いたら、うん、変わりますからね。
まあ、でも情報を発信してもらうとこなんで、
そうそうそうそうそう、うん、
まあ、視聴者が欲しい情報を流していただけるとね、やはりありがたいなと思いますね。
そこまで言うのやったらもうちょっとサンテレビ見よう。
いや、見てるよね。
あの、阪神戦はいつも
やっぱり
ずっと阪神が勝ってる試合ばかしながら
そうやね
こうなかなかあの僕らの活動を理解してもらうのは難しい部分もあるんです、そんなことでさっきも言ったようにそんなことでいいのとかっていうことが実際ねだいぶ前にやってて、うん、今当たり前のようにいろんなところで動いていることもあるし、まあ先進的というよりももう何でもさっきやったもん勝ちの状態なんです。ただそれを続けていった時にね、うん、それがすごくいいことやという、うん、みんなの意見の中からそれがこうずっと継続していくと、うん、継続していったらやっぱ大きなものに、うん、
力にな
る、ね、力になってますもんね、うん、
まあ、そのためにはねやっぱり楽しくなければいう部分がその継続の力
そうね、
なっていくと思う。
どうしたのちょっと不安っぽい顔で、
どう言葉を選ぼうかなと思いながら喋ってたんですけど
サンテレビもそのいわゆる大冗談に防災を振り上げてしまうと、うん、やっぱり見てる人もこう防災って構えてしまいますんで、やっぱりこうちょっとこういうふうな変わったという表現をさせていただいていいのか、
うん、はい、いやいいですよ、もう変わった方がいいんですもん。
こういうふうな活動をされてる人を取り上げるのをまた一つ、
まあ、理解していただいてるいうことは嬉しい。
そうですね、嬉しいですね、
うん、我々かて防災に何もその欄をつないだわけではなくて、そんな普通できないですよね。マンションの動きをよりそのスムーズに今風にでやってるのが、まあ夏祭りであり、うん、まあ、お金いっぱい使ったんでは欄であり、後付け欄ですけども、で夢でもありで、それを結局は防災という枠でくくりたいね、
うん、
でもここには全然別の問題で、単なる夏祭りでありマンションのランであり、ニューメディアであり、それもたまたま日立さんがやってたから乗っかっただけの話で、うん、まあ、それを有効には使ってると思うけどね、す ら、ね、鼻から防災でやってるわけでは、
う
ん、
そう、
うん、そんな絶対続かないですよ、
まあ、結果が防災だったみたいなそういう位置づけ
で
いいんでしょうけどね、
ひっくるめて防災でみんな話し合おうよ、うん、会話しようよみたいな、
なんか生活環境の レベルアップというんですかね、
う
ん
う
ん、
防災っていう漢字がこっち重いんですよね、うん、二文字がもう典型的なゴシック体の塊みたいな、うん、そう、感じなん でうちとこのマンションやっぱりそれイコールコミュニティっていう部分に位置づけたっていうものがこうそうしてるんですかね、
うん、実はこの企画のタイトルを何をどういうタイトルを考えようかなと思ったんですけども、
あタイトルね、はい、防災を熱く語る若き青年たち、
ちょっと固いっすよ、
防災
ちょっと固い、
でここでやっぱり中島みゆきの音楽が曲違ってくるし
だから極力防災いう言葉をねあんまりそのタイトルには出したくない、うん、だからでこの神戸市もこのね、うん、神戸なんたら賞の、
う
ん、
社会賞
見出しはなんか絆こそコミュニティかなんかやったんですよ、うんうん
うん、今度また富美さん出ていただくんでゲストとして、
ね、電話してきますもん、あの、うんうん、知ってる
んで、あそうなんです
だからこの
火事
記事書いた藤井いうのも、
はいはいはい、
藤井さん、
はいはい、移動になっちゃいましたよね、
はい、
本社の
方も姫路だったらあのああもう井関さんっていうのをご存知です
か、井関は今市役所担当、
井関さんが特化係員ですわ、
あそうそう、ええ、僕が育てたいや特化係はね井関君なんですよ、我々がここまでやろうっていう意識を持ったのは井関君が火付けかも、うん、
ですね、あ、うんまあ、彼が熱心にその彼が本当に理解してくれてそのここの防災会を熱心に取材をしてくれた、それが、まあ、我々の励みにもなったんですけどね、うんうん、
だからあの子がいなかったら、あの子はというか井関君がいなければ今の加古川郡市防災会はないと言っても過言ではないぐらい、これぐらい井関君言うといたやろいやでも、いやでもほんまの本当の話です、でその次々にやっぱりね、神戸新聞の記者の方がいい人ばかり で、うん、ですごくこう親身に理解していただいてね、いや僕も喋るのが下手なんで、いやよう喋るけど説明不足、
そんな謙遜
え
珍しい、
出身が謙遜やからねだからもうあのまあ、あれやね、横田君っていう子もいたり、横田さんは知らないでしょうね、うん、神戸に行かれたんですけど、で富井さんなんかが本当に一生懸命うちとこう取材していただいて、なんかこの間昭平町も、
でもびっくりしたな、そんな褒めてもらったらなんかもうこそばゆいなというように書いてくれて
る、ね、昭平町ね、
してまおうか
な、まあ、そうやけど一生懸命やってますからね
やってないことはないわ、それはもちろんね、
いやそもそもメディアに取り上げてもらおうと思ってやってるわけじゃないから、ね、
うんうん、
波及効果としてこれを聞いていただいている周り その、ね、自治体、自治会の方々が同じようにの思いで何かをしていただければ、
そうそう、あの我々の次の住民は周りもこう、ね、巻き込んでやからね
ご近所
に、いやあの木村さんはついてこれるもんならついてこいというかもね、
ごめんなさい、あれは失言だった
もう取り返しつかない
ですよ、取り返しつかないですよ
編集会で言うと思うからね、
そう、いやでもやっぱりね、気持ちは分かるというかね、その一番身近なところが理解してもらえないっていうのが我々の一番わだかまりの部分、
それはどこやとは言わない、
どこやとは言わないですよ、
私もどこやとは言ってないね、
でもここから石投げたら当たるぐらいのところに大きなビル建てるんですけど、やっぱりそこがこう僕らがこう全国に発信してもそれは全国のいろんなところで我々の農夫なりどちらの相互関係でいろいろやってますけど、もっとこのグリーンシティのね近場の周りで協力できてしたいと思うんですよ、
本当はね、それが我々の日は近くの行政を通ってうちに来てくれる方が絶対行政も分かるし、行政同士のつながり、我々知らんつながりも絶対あるやろうし、そっちの方が絶対広がるんですよ、直に来てくれてももちろんいいんですけど、でも所詮我々はその 民間の会社に働いてるサラリーマンレベルでまとまってやってるけど、所詮は そこだったですからね。だからやっぱり苦しいところはありますからね。それよりも行政が噛んでくれたら、そんなね、ハンド誰か一つポンと押してくれたら、あっという間に違う世界があったり、多分あると思うんですよ。その辺使うの下手やなと思いますよ。
僕ら別に自慢じゃなくてね、本当に
我々の使い方が下手なんですよ ね。
なあ、せけど。
いや、うち的にはいらないんですよ、うち的にはね。別になくたって、自分たちが、ま、その自分たちを守るためにとりあえず、とりあえずはやってるんだから、まずはね。だけど、その次に繋がらない。
利用したかったらしなさいと。
そうそう、何歩でも。
いや、この間あの皆さんにもお伝えしなかったんですけど、バンバンのラジオでちょっと話したときに、石原都知事が自衛隊云々でっていう、自衛隊の要請を海原知事が、要請が遅かったからあれだけ死んだよっていうような言われたでしょ。それをちょっとバンバンラジオで僕が言ったときに、その後でちょっと批判めいたことを他の方から直接お電話いただいて、で、まあ、僕もその石原さんが言ったことに関しておかしいっていうことを言ったんですけど、その自衛隊がなかったらお前ら自分らでやったってできんやろがい、そんなもん瓦礫の下からどなして出してくんねんっていう、そこからのスタートがみんなの意識なんですよね。
そういう意見あったって構わない、意見もいっぱいなんで、
ただそう言ってしまったら自主防いらんわけですよ、そしたらもう別にコミュニティもいらない、何もいらない。だから僕らがやってる防災っていうのはソフトとハードが絶対共存しないと成り立たないと思ってるのも、ハードだけでいいようになってしまう、それでずっと社会って成り立つんかなっていう哲学的な気持ちになってしまうんですけどね。
自主防というのはあくまでもそのなんていうんです、そういう国からの支援、自衛隊側の支援を受けるまでのつなぎですからね、自主防で最後までできるということはないとは思うんですけど、
そうですね、それはもうよく分かっても最終的には自衛隊の支援が必要やっていう、ね、僕ら一番最初出だしは自衛隊に僕らが直接声かけてもいいっていうようなことまで、言われた方があるわけですから、絶対それは必要やろなと僕自身も思ってます。
だからいろんな文献を探り出したのはそこからですわ ね、
ただその自衛隊を一番に来てほしいのか、いや僕らはまだ自分らで守っていけるからもっと足りないところへ行ってあげて、後で来てくださいっていうふうで僕らはいいんじゃないかなっていう、まあ言い過ぎかもしれへんけどね、そこまで、まあ、
とりあえず的なね、
なっておきたいなと。ええこと言うね君、
とりあえず
とりあえず、
なかなかこういう作業してもらったんだけどとりあえず的な、
僕らはとりあえずシステムの、シートも用意してタグも用意してっていう、でそれで持ってて何ができるんや言われたら、じゃあ持ってなかったらどうすんのからのスタートで、持っててじゃあチャンピオンマップの中にお医者さんとか看護師さんもらえるわけですよ、そうですね、その方々が家にいれば協力してもらえるわけなんで、その時に必要であるんであればという、まあ、あの黒色に最初に出るのはこいつですけど
指をさすない
いや並んで寝てるかもしれないもうそうなったら何もできひんねんけどね、だから僕らがその時に健常でいて元気に走り回れて指揮を取れるかっていうのは絶対思ってないん で、我々の子供たちなのか嫁さんなのかご近所の方々なのか分からないですけど、
僕ら会社から帰ってこられへんか困らへんしね、
だからそういうこう大きな場を作っておこうというのが我々の考えですね。ただまあやってることが打ち上げ花火でしょ、うちは。だからまあ目立ちやすいんですよね、遠くからでも。でも今年は僕の思いとしては線香花火で、地道にしっかりと、ポトッと落ちんようにね君やでそれ、ポトッと落ちんよう優しくね、
年に一人本当に協力してくれる人が見つかったらほんま同じですわ、それが10年続いたら多分おひれが100人ぐらいついてますから、その発想で、でもいろんなことも仕掛けられる限りのこといろんなことして、いろんなタイミングで出して、その一つのタイミングで一人引っかかったら十分ですよ。でそのやったことがずっと続けるなんて無理なんで、それが そのやったことは、まあ、2年ぐらいで亡くなったってそれはしゃあない、別のなんかや別の新たなことやって、そっちで一人また見つける方が、そういうので10年また継続していける
ね。でも本当に今大災害が来て何ができるんやって言ったら、 皆目見当がね、本当はついてない、
うん、どうするんやって、そんなはっきり言ってね、
もうとりあえずみんな集まっていっぱい飲まないしかないという状態かもしれんですよ。それでももう、笑顔があふれる街であればね、ちょっとずつでも進んでいけるやろっていうのが、何かあった時にわーっと出てきてるわ、お前どこの誰やねんって、そこで自己紹介が始まるなんかやったらほんまバカな話なんで、じゃなくてもう何かあって出てきたら即動ける体制っていうのがコミュニティ作りの根本じゃないかなと思ってるんですね。
できれば20人ぐらい出てきたら誰が対象かがすぐ決まるポジションがありたいわけです、ね、うんうん、20人出てきてみんな対象だったらそんなんどないせえっちゅうね、うん、少なくとも10人20人出てきて大西さんがおったら防災会場の下にみんな動くわけですから。
だから重いわそれ俺
いや違うかったら他の人がちゃんとフォローできるし、
あちょっと重いな
でもほんまに全然何もなかったら20人出てきたって誰の指示でどないすんねや、
ね、
今から抽選するかみたいな話はそんなんありえへん、うん、少なくともそれはうちはならない。
だからもう
現状でも
ここにいるメンバーの誰か一人がいれば、
そうそう誰か一人がいれば
どんなものがどこに、まあもっと他にもいっぱいいるんですけど、あのどのようなものが揃ってるから、ね、この中で分散して置いてあるものが
一つ最初に動ける、うん、
だから不安が募って何もお手上げの状態っていうのは多分ないだろうなとは思って、
井戸かであのままほっとってあれでは使えへんから、
うん、
やっぱりホースもつながらあかんし、非常用発電機も持っていかなあかんし、うん、せなあかん
ね。そうですね、だからそういうものをねやっぱりオープンにどんどんしておいて、みんなの町の皆さんにこう見てくださいだけじゃなくて全部にもう知らせておけば、うん、目に何か止まるだろうという思いですね。このラジオ聞いてて、あ停電しても発電機つないでね、どこに発電機あんのやろうって探し回ってもらったらちっちゃいエリア内なんで簡単に分かるわけ
ですね。電気がないと思ってる人も多分おられる、
ね、多分ね、駐車券知らんかったやつがおるぐらい
からねあれはちょっとでもほんまにちょっとびっくりや
ね
ちょっと話が別に、
こういうものがこう、このインターネットラジオを通してい
ろんなことを知ってほしいから、
ね、はい、電気代もったいないけどテレビだけつけといてもらったら日曜日は耳から
サンテレビ、
ね、サンテレビ合間サンテレビつけてもらってでいいかなと思ってるぐらいなんですよね。幹事長こんなような感じでいいんでしょうかね、
うん、
自分は始まってからテンション低いよ
まあそうやけどうちのニューメディアにとってはライバル
ほんまや、うん、
チャンネル的にはね、うん、
向こう3やもんね、うち7や
も
ん、
まあ、でも向こうは多彩な番組やってありますけど、うちはもうリピートばっかりなんで、
失礼な、失礼なこと言う
な、これからは
一応とりあえず繰り返し、いや
生放送とかも始まるのよ。
いやうちももうサンテレビと、サンテレビと同じもんしてんねん
よ、
うちとも同じもんちょっと線つなぎかいなら
系列になるかもしれない、
系列ほんまや
なんかあった時に我々自身が心配やからね、
うん、
何ができるのかっていうのが心配やからいろんなことを準備しておくん
です、うん、ですね、うん、それはありますね。
とりあえず自分が、うん、動けんことには、
そう
ですね、人には何もできません。
それ今、まあ、こういう話もやし、いろんなそのディグにしろ訓練をしながら自分の中でその溜め込んでいく、そういう作業ですね。
そうですね、
うんうん、だからその今これラジオ聞かれてる方はぜひそういうその防災会の訓練に参加していただきますよ、うん、どうぞよろしく。
うまいことまとめましたね
、まあ、マンション内外問わずね、うん、参加してもらってもいいですし、
防災訓練には参加しましょう。
心肺蘇生法なんかのこう講習会を我々開くんですけど、それなんかやったら外からもね、うん、参加したいっていう方がいらっしゃるぐらいなので、うん、やっぱり市が主催するのは、それは当然消防士さんなり救急隊員の方が教えてくださるんで的確なんですけど、まあ我々は手作りのもので、その消防署のどういうんですかね、普通救命講習の証書を発行できる免許を僕らが取ってきて、で教えると。
それでね、その外からもっていう話は、その一緒に取りに行かれた方々が、あのせっかく免許取ったんだけど、それをその皆さんに生かす場所がないんですよね。で行政がそういう場所を作ってくれればそういう方も参加するんでしょうけど、そういうことをできる場所がないんで、で我々のように自分たちでそういう講習会をやって、でそういうあの修了証発行 してるようなパターンっていうのを聞かれて、できたらそういうところに一緒に参加してもらさせてもらえませんか。
消防の方もそれを望んでるんですよ、
うんうん、本来は普及するために取らせた
んですよね。
もっとそういう場を作ってもらった方がいいんですけど、
うん、
どっちにしてもすぐ忘れるしね。
そうそう
そうそう、
うん、
そのどっかでその、まあ、シミュレーションとはいえ使ってないと、うん、
いやその反復戦とああいうのってね、とっさの時には多分体動か
ないと思うんですよ、ね、
やっぱ目の前で倒られたり倒れたりしちゃう。
今年もするんでしょ。
もちろん、
ね、はい。
僕らも取材でよく心肺蘇生法の取材とか行くんですけども、
うん、
でまあ僕は習ってないんですけども、いわゆる見てるでしょ。でね、この前ね、なんかの時にこう心肺蘇生法を頭の中でちょっと繰り返す、
はい、
どういうふうに
取らせてください
か、心臓の位置をどういうふうにして取ってよかったんかが、
はい
まいち出てこなくて、会社帰ってみて、あ、こうやってこうやって横だったら、うん、この位置やとかいうのが、
それはもう古いんですよ。
違うんですよ。
ガイドライン2005やね、うん、からは今までこう指で
来て、そう肋骨のこの
ところが、今度新しいガイドライン2005っていうのからは乳首と乳首の真ん中でいいというふうにもう簡単に変わってるんです。
あ、そうなんですよ、
はい、
この肋骨の上のちょっと右手の、うんうんうん、
それがもう変わりまして、そういうふうな形でもう、はい、されてきたんで、だからそういう新しい方式がどんどん出てるにもかかわらず、まだまだ我々がそこを教えていくことができないので、ちょっともどかしい部分もあるんですよ。だから、15対2とかも今度30対2に変わりますし、
うん
うん、もうマウスとマウス もしなくてもいいぐらいまで、ね、
そうです
ね、言ってるところもあるんですよ。
そうなんですか。
感染症よりも、うん、
はいはいはい、
結局心肺蘇生法、心臓マッサージをすればそれと同時にこう空気もね、入ってるということで考えればいいというふうになってきてるんですよ、はい、海外ではもうそうなってしまってるんで、はい、ここで、音楽に移りたいんですけれども、今日はいろんな方々をゲストに迎えて、
うん
うん、いいお話を聞かさせていただいて
ありがとうございました。
まあ、皆さんとい
ろんな話をしていただいて、
長かったね今日、
うん、そうですね、
何時からやっとって、
延々もう15時間ぐらい
疲れた。
まあみんな一人一人にさよなら言いながらね、
うん、
お別れをしていったわけなんですけれども、うん、じゃあもう歌に行きましょう。
指令が出たので、
はいはい、じゃあ伊勢正三で、
いや、え、風、
あ、風ですか、
はい、
あ、グループとして
組んだ曲だったので、
はい、
アリスを辞めて風やね。
え、
あ、ごめんごめん、
いや
アリスじゃないよ、かぐや姫やね。
そうそうそうそう、うん、
そうですそうです、
かぐや姫言うたらあのお好み焼き薬局とかね。
ああ、そこありましたよね
昔ね、
あったね、はい、あそこのお好み焼きは私まだ好きやってんけど、
ああそうなん、うん、
結構行きましたよ、
加古川にしてはちょっとあのサクサク感のある
大阪風、
大阪
風、大阪風なんですか、うん、ああじゃあまあ、あ、佃さんの若き頃のあの時の歌をもう一度ということで、
はい、
風で、
え、22歳の別れを、
そんなことあったの。ではどうぞ。
名前なんていうの。
私はノーコメントで。
あ、ノーコメントの怪しい。
あ、ノーコメントわかんねえ。
怪しいな。
あ、もう歌に行ってしまいます。ではどうぞ。